ワクワクドキドキ、ヤズ屋式少数精鋭術。協調、西野博道、山下麻里。はじめに、九州の名もない零細企業から、今や通信販売業界で全国的に認知される企業に成長したヤズ屋ですが、私自身、この15年間、創業者のヤズノブオ社長や、現美代子社長のそばにいて、ヤズ屋の成長の背景に、ワクワクドキドキ、好き、面白いという基本的な考え方が人を育て、育った人々がキーパーソンとなっての全員経営がそうさせたことをずっと感じてきました。さらに、波乱万丈を楽しんでいるかのような創業者の信夫社長の考え方や行動の中に、多くの学ぶべきものがありました。今は亡き信夫社長は何を目指そうとしていたのか、またあまりにも短かった信夫社長の一生は我々に何を伝えようとしていたのでしょうか。平成11年6月に八津信夫という人生の師を失った私にとって、人間信夫との出会いは何を意味していたのかを探ってみました。信夫社長は我々社員に、自分の目標を紙に書いたり絵を貼ったりすると不思議に実現するんだよとよく言っていました。まさしく信夫社長の部屋は所狭しと言わんばかりにいろいろな言葉や絵が貼ってありました。目標を書いて貼ると夢が実現する。果たしてそうなのでしょうか。紙に書いたり絵を貼ったりしただけで成功するのならば、世の中は成功者だらけのはずです。私も以前、夢を書いたり絵を貼ったりと信夫社長と同じようなことをしたことがあります。しかし私の場合、残ったのは借金だけ。私と信夫社長との違いは何だったのでしょうか。また信夫社長が全精力を費やして作ってきたヤズ屋の魔法の書、ヤズ屋の経営計画書、このヤズ屋の経営計画書の中に書いてある言葉、人間は生まれた時、神様から一通の封書を授けられると言われています。封書にはあなたの使命が記されていますというヤズ信夫宛ての一通の封書には、一体何が書かれていたのでしょうか。また信夫社長は何事にも絶対に愚痴をこぼさず、常に前向きでした。多くの挫折をバネにして、ヤズ屋をここまでに成長させてきた信夫社長の原動力になったのは、この前向きな考え方そのものでした。さらにヤズ屋の成長は、現社長である美代子夫人を外しては決して語ることはできません。美代子夫人は家庭では良き母親、良き妻、そして良き嫁であり、また会社においては現場の総責任者として信夫社長の良き参謀であり、社員の良きリーダーでした。信夫社長はこんな一人子役を完璧にこなしてきた美代子夫人を心から愛し、そして信頼していました。どこに行くのにも夫婦一緒のしどり経営がヤズ屋の成功に大きく関わっていたのです。享年55歳。この55年間にヤズ社長を応援する多くの人たちが必要に応じて現れてきました。信夫社長は人間吸引の不思議な力を持っていたのです。この人を引きつける力はどこにあったのでしょうか。バブルがはじけ物余りの時代と言われて久しいですが、この物余りの時代にあっても、多くのお客様の心をつかみ、確実にお客様の数を増やしているヤズ屋。初回の採算性は他社と比較しても決してよくはありませんが、この初回の採算性が低い中においても、企業としての利益は確実に増やしてきました。これは一度購入いただいたお客様が何回も購入いただく以外には方策はありません。顧客を固定化するという言葉も使い古された言葉となりましたが、コツコツと多くの方々がファンとなってくださるヤズ屋とはどういう企業なのか。 人生の前半戦を失敗した著者が、自分が歩んできた失敗の前半戦と、やずやで体験した成功する企業を比較し、一つの方程式なるものを編み出してきた。その方程式とは。本書は第一章では、多くの挫折の中から、創業者矢津信夫社長と現矢津美代子社長が、社員全員参加型の組織をどのようにして築き上げていったのかを、矢津屋の歴史から解説しています。また、第2章では、10年前にブラブラ社員として入社してきた一人の女性から見た矢津屋について、山下麻里、矢津屋企画部長が語っています。さらに、第3章では、私が15年間の矢津屋との関わりの中から学んだ成功の法則をまとめました。そして、第4章では、矢津屋の成長を支えてきたダイレクトマーケティングの考え方について、私が実践の中から学んだことや、多くの先輩書士から学んだことを整理してみました。極端に初回の採算性が悪くなってきた昨今において、初回の採算性をあまり気にすることなく、販促が実施でき、結果として売上と利益を確保する手法について解説をしています。この書が少しでも元気な経営に役立つことを願っています。西野博道、2006年1月。